不動産業界のホームページ制作なんて簡単でしょ？
いえいえ、実は不動産業界のホームページには業界の法律や慣習、データの持ち方など知っておかなければ後々大変になる細かなルールがたくさんあります。サービシンクは不動産業界に特化して13年、不動産業界のホームページ制作システム開発ならサービシンク。
ウェブディレクションやってますラジオ。この番組は東京でウェブディレクターをしている名村がウェブディレクターとして思っていること、感じていることをお伝えしているインターネットラジオです。
皆さんこんばんは、名村真嗣です。1週間のご無沙汰がお過ごしだったでしょうか。今日金曜日ですけどもね、実はさっきまで僕京都にいましたね。先週ちょっと言いましたけども、京都オフィスをまあ開設して向こうで仕事があるのでね、昨日の木曜日から行ってまして、今日さっき、本当さっきですね、9時過ぎぐらいかなに東京に帰ってきまして、今この収録をしてるっていう感じですけどもね。やっぱ京都ですけどもね、日中東京よりなんか気持ちやっぱ寒いような感じがしますけどもね。これを聞いていただいてる京都の方もしいらっしゃったら、そんなことねえよということかもしれませんけども、いや言うてもね、まあ、やっぱ盆地だなと思いますよね。大学時代僕京都にいたんですけども、やっぱ冬とね夏の温度差ってのはすごいですよね。夏は本当に暑いし冬は寒いしと思うんですけど、まあ、ちょっとなんかピンとしたような寒さがやっぱあるなと思いましたね。で事務所を作ったということで、まあ、先週行った時には、まあ、まだ荷物ちょっと入れたりとかね、パソコンの設定したりとか、パソコンというかモニターかな、この設定とかをしてたんですけども、まあ、今日はもう行ったらもう全部ね仕事ができる状態だったわけですけども、昨日と今日は普通に落ち着いて普通に事務所にいるように仕事してましたね。なんかまあコワーキングスペースにいるとね、ちょっとそわそわしてたんですよ。隣に人とかいらっしゃるじゃないですか。まあそうするとテレカンとかしづらいなとかね、こういろいろこう気を使うこともあったりとか、なんか食事に行こうかなとかと思ったら、パソコンどうしようね、これコワーキングだし、いやパタンって畳むのか、いや持って行った方がいいのかなとか結構気にしてたんですけど、まあそういうことは全部ないわけですよね、個室ですから。そういったことで言うとやっぱりね、落ち着いて仕事ができたなというふうに思いますね。はい。まあちょっとね、京都の話もうちょっと後してみようかなと思ってますけど、ふがき行ってみたいと思います。ラジオネームテンパータディレクターさんからいただきました。名村さんこんばんは。年末になってきましたね。僕の会社ではプロモーション系を扱っていることもあって、年末進行の案件も結構抱えていて、絶賛デスマーチ中です。噛んじゃった、ごめんなさい。言うて帰れないとか終電とかってわけではないですから、世間で言うようなデスマーチではないと思います。名村さんは年末進行とかデスマーチってあったりしますか？なんとか僕は年末を乗り切っていきたいと思います。では風邪などひかないように気をつけてください。またおはがきしますということでね、年末らしいおはがきをいただきましたけどもね。まあデスマーチとか年末進行の話とかっていうのはね、毎年この季節になるとデスマーチの話じゃないけど年末の話とかちょっといただきますけどもね、まあそれもちょっとオープニング明けの話をしてみたいと思います。はい。というわけで今夜も30分名村についてこい。この放送は不動産業界特化のウェブ制作システム開発でおなじみのサービシンクの提供でお送りいたします。はい、というわけで、今週も始まりましたけどもね、まあおはがきいただきました。年末進行とデスマッチということですけどもね、年末進行ってね、僕うちの会社かな、あんまりねないんですよね。開発やってることもあるので、なんか年末だからとか、あと3月の時にさ、年度末進行っていうのがね、あるところもあるじゃないですか。プロモーション系の会社さんとか、まあ、あと会社さんがね、発注する会社さん側が、3月で、予算が全部使うみたいな話があって、まあ、予算が余ってるからなんか、みたいなね。そういった案件ってね、十何年この会社やってるけどね、ないんだよね。ないんだよね。ないことはないんだけど、そんなに聞かないな。僕がディレクターをなんかやってる案件ではほとんどないですし、今もないし、で同じように年末だからっていうのもあんまりないですね。やっぱりなんかこう季節物にすごくこう依存したような案件っていうのがうちは少ないのかもしれないですけどもね。 なので粛々とこうワイヤーを描いてるメンバーがいて、粛々とデザイナーをやってるメンバーがいて、粛々とこうプロジェクトマネジメントやってる僕がいて、まあ他にもメンバーいますけどね、そういった中で時間が過ぎてってるって感じじゃないですかね。いやーもう中で社内みんな大変そうな頑張ってるんですけども、僕も今ね要件定義1個結構でかいものをやってるので、プロジェクトマネジメントだけじゃなくてね、要件定義で結構ドキュメント書いたりとか、開発の詳細確認したりとかっていうことを今せっせっせっせやってるんですけどもね。いや、もう本当にやらなきゃいけないことがたくさんあるなと思っております。で、まあ、さっき冒頭でも言いました京都の話なんですけどもね、オフィスのすぐ近くの宿に泊まってるんですけどもね、もう徒歩5分ですよ。起きて、まあ起きてってことはないけど、着替えて準備して、じゃあ宿を出ましたって言ったら、テクテクテクテク歩いてですね、オフィスまで5分かかってないんじゃないかな。もうそんなもんですよ。で、もう近いなと思ってね、ほんと近いのってすごい正義だなと思いましたね。こんなに近かったら本当に通勤ってめっちゃ楽だなと思ったんですけど、なんかそれを考えた時にね、ちょっと僕の自分の親父の話なんですけど、うちの親父ってね、小学校が徒歩30秒だったんですよ。今もばあちゃん家残ってるんだけど、普通にね、本当にね、蓮向かいが小学校なんですよね。だからなんかね、こうなんかなんだっけ、教科で持っていかなきゃいけない教科書とかなんか忘れたら、こう休み時間中にささっと行ってささっと帰ってくるみたいなことをしてたと思いますけど、してたらしいですけどね。うちの親父このラジオ聞いてないと思うから、まあ言っちゃっていいやとか思いますけど。で、なんかまあこの近いのがね、まあいいなと思ったんだけど、毎日これだったら嫌だなとかやっぱちょっと思いましたね。なんか会社出て5分で家で、会社からじゃ家を出て5分で会社っていうのは、僕はなんかもうちょっと移動中に時間が欲しいかなと思いましたね。多分ね、僕移動してる間にスイッチ切り替えてるんですよね。だんだんだんだんこう仕事モードになるとか、だんだんだんだんオフモードになるみたいなことやってるんですけども、なんか5分だとなんか頭の中がまだそっちに、なんか家だったら家モードなのか、仕事だったら仕事モードのままなんか引きずってしまってるような感じがして、いやこれ毎日だと俺ちょっとなんかオンとオフ切り替えられないためにうろうろして帰っちゃうんじゃないかなとかって思いましたけどもね。そうなるともう徘徊みたいになっちゃいますけどもね。で、京都の街を、まあ、たまたまちょっとお客さんのところに行く途中とかもね、京都は大体こうね、格子の上、道路が格子状になっていますので、どこを行っても、まあ、右に折れて、左に折れて、右に折れて、左に折れてって言っては、大体その目的地についていくわけですね。なので、こう、通ったことがない道を歩いてるんですけどもね、大学が僕、京都にあったんですけども、その頃ね、住んでたの大阪だったから、いや、なかなかね、その京都の街をこんな路地を歩くってことはなかったんですけどもね、久しぶりにブーって歩いてたらね、なんか、あ、こういう街並みか、とかね、すごい、もう東京とやっぱ違うよね。なんかもう街並みが全部違うんだよね。その高さ制限があるとかって話じゃないんだよ。住宅街っぽいところにいるんだけど、なので別に高さ制限そんなね、変わらないわけですよ。例えば僕住んでるのは東京の中野だけどさ、中野のまあ住宅街ってそんな変わるわけじゃないんだろうけど、やっぱなんか違うよね。なんとも言えず。ああ、こういう街かってね、こう大学出てから20年以上経って新たな発見をしてるみたいな感じですけどもね。まあこれもだんだん日常になるんじゃないかなと思ってますけどもね。ああ、そうそうそう、その日常だったんですけど、やっぱりね、先日まではね、僕行って帰ってくるとかっていうのもね、一つのイベントだったわけですよ。出張の行き帰りみたいな。でもなんか今回オフィスがあるからってことかもしれないんですけど、なんだろう、まあ途中間ね、2時間半とか、まあドア2ドアで3時間ぐらい移動してんのかな。なんだけど、なんか自分のオフィスの本当に最寄りの駅降りて上がってきてっていう時にふと思ったんだけど、移動中があんまり記憶に残らなくなってきたんだよね。要はイベントじゃなくなってきてるんですよ。なんか街歩いててもさ、なんかこう、ほとんど頭を考え、思考をせずにというかさ、下手したらスマホ見たままでもさ、駅に着いちゃったりするってことあるじゃないですか。結構あれにもう近くて、なんか一つ一つ新幹線に乗るとか、東京駅に行くとか、なんかそこから私鉄とかに乗るとかっていうのがもう全然こうルーティーンになってて、もう移動が別にあまり苦じゃなくなってきましたね。間はほとんど記憶にないんですよ。記憶にないってのはおかしいんだけど、なんだろう、変にテンパってないというかね、自分で無理してるというか、普段のルーティーンじゃないことやってるな感がなくなって、まあはいはいっていう感じになってきたので、まあだいぶ慣れてきたのかなと思いますけどもね。まあこれで疲れがね、あんまり、たまらないようになってくれればいいなと思っておりますけどもね。はい、そんなわけで今週もおはがきの方に行ってみたいと思います。 はい、お便りのコーナーです。このコーナーではポッドキャストの詳細にも記載しているウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラのツイッターアカウントへの DM でいただきましたウェブディレクション、ウェブ制作の疑問質問のおはがきにお答えさせていただいております。では一番最初はこちらにしましょう。ラジオネーム匿名さんからいただきました。これ先週までの匿名さんと同じ方かな、別なのかわからないんですけどもね、皆さんぜひラジオネームつけてくださいね。匿名っていう名前で人と被ってるって初めて見ましたけども、同じ方かもしれませんけどもね、わかんないです。はい。PC のワイヤーが Excel ファイルでクライアントから送られてきて、 PC を見てスマホのワイヤーを作ってくださいと言われました。さらに画像の選定、イラストか写真かどちらかもしてほしいと言われ、私としてはかなり難易度が高めでした。依頼はすべて9ページ分あるのですが、何日くらいワイヤー制作にかけてよいのでしょうか。一人ですべて作業をします。どういうところを気にして作成すればいいのでしょうか。ワイヤーを作成する観点をご教示くださいということでおはがきをいただきました。ワイヤーを作成ということで、Excel ファイルで、PC のワイヤーが Excel ファイルでクライアント。まあ、Excel で来たかどうか置いときましょう。僕もたまに受け取ることありますから、未だにね。ありますよ。すごいよね。Excel で区形ついてるんですけど、区形書いてらっしゃるんですけど、あれきっとね、縦と横のね、キャンバス的なサイズがないからですよね。使ってらっしゃるのって。パワーポイントとか A4 だったら A4 でもいいんだけど、キャンバスの横のサイズと縦のサイズがあるから、縦長のなんかランペとかランディングページ、そういったものを多分作るのが難しいからってことで Excel 使われてるんだけど、なんか罫線の上に区形が乗ってて、ワイヤーですって見せられるとね、ちょっと違和感がありますけどね。これ皆さんどうですか？いやいや、うちはまだ Excel で作ってるよとかね、うちのお客さんも Excel っすみたいな人もいらっしゃれば、ぜひね、まだおはがきをいただければ、俺もですってはがきで1枚でも、コメントだけでもいいですけど、ぜひ送っていただければと思いますけどもね。で、まあ、問題なのは、PC を見てスマホのワイヤーを作ってくださいっていうのと、画像の選定をということですね。9ページ分どれぐらいの時間かけますかということですが、これね、難しいですよね。まずは、PC を見てスマホのワイヤーっていうのが、レスポンシブで作るのか、テンプレート別なのか、みたいな話が多分あると思います。で、レスポンシブするかどうかってね、すごい今タイミング的に悩ましいなという話があって、Google が Google Chrome で、なんだっけ、ユーザーエージェントを使わないようにしますっていうのを2年ぐらい前か、2、3年前から言ってますよね。で、コロナのことがあって、なんか延期、延期、延期ってずっとなってるみたいなんだけどさ、ユーザーエージェントスイッチが使えなくなっちゃうはずなんですよね。それをされると。なので、テンプレートを別にしていて、ユーザーエージェントで PC 系だったらこっち、スマホだったらこっちっていうのが多分全部使えなくなる時が来るんじゃないかなと思ってますけど。で、そうなることを見越すならば、まあ、レスポンシブで作ってる方がいいんじゃないかなと思いますね。で、そのさっき言ったユーザーエージェントが効かなくなると、おそらく Android で見えるサイトが、そのスイッチができないので、Android で見てるけども全部パソコン版が見えちゃうみたいになっちゃうんじゃないかな。だから日本だとそんなになんかうわーみたいな影響には多分ならないような気はしますけどね。パソコンの Google Chrome で見てるのは問題がないけども、スマホの、Android の中にある Google Chrome で見たら、スマホ版が適用されずに、PC 版のテンプレートが表示されるっていう。まあそのことを回避のためにはレスポンシブにしとく方がいいんじゃないかっていうことですけども。まあ話戻しまして。その、レイアウトが全然別だったら、まあ要素をスマホに並べ替えていってっていうことですよね。で、レスポンシブだった場合には、まあその、今のその、なんだろう、PC のワイヤー自体がそれに耐えられるのかみたいなものも多少あると思うんだよね。グローブナビがどうなってるとか、特に第二階層になった時には、大変だと、まあちょっといろんなとこごめんね、綺麗に喋りながら考えてるから発散しちゃうんだけど、おそらくメニューをどうやって作るかが一番大変になってくるかなと思いますね。グロナビがまあありまして、で、第二階層には第二階層メニューがもし9ページの中でもあるんだとすると、そのメニューを、まあハンバーガーメニュー的なものとしてね、なんかピョインって横から出てくるみたいな感じにするとして、そこのユーザーインターフェースをどうやって作るのかを一番最初に考えておく方がいいんじゃないかなと思いますね。で、その時にもうインタラクション的に、まあ本体自体の上に、こうメニューがピョインって乗るのか、本体が横にピョインってずれて、まあメニューが右から左なのか、左から右かどっちでもいいんだけど、グッと押し出すのかみたいな、インタラクションにも多分関わってくると思うんだよね。んで、まあそこの挙動とか、あとはそのスマホでメニューをやって、ハンバーガーメニュー的に、作った時に、 こう表示させたものが、スマホの画面の縦の幅を超えてくるようなぐらい要素が入ってしまったらどうするかみたいな。今9ページだから大丈夫っすって話かもしれないけど、将来的に増えた時に、じゃあメニューが縦でスクロールするのか、メニューの中で階層構造を作るのかみたいな話も多分出てくるかなと思うので、今後の運用でこのサイト、そのね、今お作りになられてるサイトがどんな風に拡張するのかみたいなところも多分影響するんじゃないかなと思います。で、あとはもうスマホの場合は基本的にこう、なんだろう、言われてるのって、縦に長くなっても別にそこまで離脱率が下がらないみたいな、あの指でこうスクロールをタップして、あのスルスルスルってスクロールすること自体、いわゆるザッピングをするように、こうスマホ、なんだろう、 Facebook とか Twitter でこうずっとどんどんどんどん上に繰り上げていくみたいなこと自体が比較的許容で、あのパソコン版で言われるようなファーストビュー大事みたいな話とかっていうのが、ちょっと優先度が違うよっていう話はされてますよね。なので、やっぱりその後は、その下までなんて食っていける、下まで見ていただけるっていうことを前提に考えるならば、目をどこに置いていただくかっていうのが僕は大事になるんじゃないかなと思ってます。あの、これ前どっかでこのラジオで言ったっけな、なんかあの、僕デザイン、自分は生粋のデザイナーではないわけですよね。特に今みたいなこう要素が複雑なデザインとかでも全然やらなくなっちゃったんだけど、あのデザインがいいか悪いかとかって、いいか悪いか、そうね、僕にとってですけども、あの、まあ、デザイナーから上がってきたとか、ワイヤーを見た時とかに、これ、こうした方がいいかなって自分で判断する一つの基準ですごく簡単な方法を、毎回これやってるのは、あの、目を閉じる、まあ、ワイヤー、ごめん。目を、違う。だから、ワイヤーがありますとか、デザインがあります。で、それを見ます。で、目を閉じるわけですね、最初に。で、パッと開いた時に、一番最初に目がどこに行くかっていうことを大事に僕は比較的してるんですよ。それが、そのサイトの、とか、そのページ単体で、目を行かせたいところ、読ませるのか、まあ、あの、ボタンなのか何でもいいんだけど、そこにパッと目が行くかどうかっていうことをすごく大事にしています。で、これが、本来意図したところに行かないんだとすると強弱の付け方が間違えているし、どこに置いてかわからないっていうんだったらば、もう全部が目立っててどれも目立たないって言ってね。これ僕のあの、新宿のネオン街って言ってるんだけども、なんか全部ギンギラギンとしてるけども、どこを見ていいかわからないみたいになっちゃってるので、これは要素の、なんだろう、設計としてね、情報設計としては間違えてると僕は思ってるんですね。なので、ワイヤーを作るときに気をつけるっていうならば、まあ、さっき PC からスマホっていうのであれば、メニューの作り方で、レスポンシブなのか、あの、テンプレート別なのかっていうことを前提にして、レスポンシブだったときには PC のレイアウトを比較的上からの順番ね、要素の順番はある程度踏襲しなきゃいけないだろうし、そうじゃなければもう全くゼロベースでレイアウト作ってもいいんじゃないかなと思います。で、あとはスマホになったときって、横幅の問題がありますし、例えばなんだろう、4対3でも16対9でもいいんだけども、あの画像を置こうと思った時って、PC でこう、ドーンと置いてる感っていうのを、スマホでこうやろうと思うと縦長の画像になってしまったりするので、インパクトの見せ方が違ったりしますし、当然スマホでドーンって縦長に置いてしまったら文字とかコンテキスト部分が見えなくなっちゃうので、下にスクロールしてくれるのかどうかっていうか、今度わからないみたいな。なんかこのペ画像1枚で終わりのサイトかって思われてしまったりするかもしれないと思うんですよね。なのでその画像の選定とかっていうのは、その横幅、縦長、パソコンが横長だとするならば、スマホは縦長だっていう前提でどんな風に見えるか、でそのまま下に食っていけるようなあのサイト構成にできるかどうかっていうのが大事になるんじゃないかなと思います。で、あと何日ぐらいか。これは難しいね。あの、ワイヤーの中の1ページ単位の情報量次第にもよるよね。あの、フォームとかだったらね、入力確認完了っていう3ページ合わせても、こう、何日とかって言いやすいけども、例えばトップページもあって中結構文字が情報が多いですとか、それぞれのこの9ページが全部レイアウトが違いますみたいな話だと、うん、それでも日数変わってきちゃうと思うんだけど、でも、PC があって、基本的にそれを、PC 版のワイヤーがあって、それを踏襲してくださいっていう前提だったら、3日か4日ぐらいあれば、全然終わるんじゃないですか。下手したら2日ぐらいでも終わるんじゃないかなっていう気がしますけどね。あの、僕は自分が実装をするから、メニューどうしようかってある程度なんとなく考えながらできるから、もしかしたら早いかもしれないですけどもね。で、ただこれクライアントさんが Excel で作ってきたっていうことで言った時に、 PC のワイヤーがどういうレベルのワイヤーかにはちょっと寄ってくるかなと思います。PC がこれは暫定ですよって言われてしまうと、最後に パソあのスマホ版のワイヤー書いてもガラガラポンって言ってね、ちゃぶ台ひっくり返されるかもしれないからこういくつかの要素があるんで何とも言えないですけどもね、 PC が確定してるっていうんだったら、まあ3日か4日長くてもそれぐらいじゃないかなという気がします。一つの指標ですけどね、僕はっていうだけなので、もっと早く1日で終わるわみたいな人もいらっしゃるかもしれませんしね、そこはちょっと何とも言いづらいところだと思います。はい。お答えになってるかどうかちょっと怪しかったかもしれませんが、すいません、つらつらいろんなこと話してしまいましたけどもね、もし何かの参考になればとても嬉しいです。はい、次行きましょう。ラジオネーム名村しかカタンさんからいただきました、ありがとうございます。イーロン・マスクさんがツイッター買収後に、ハードワークしない人はファイヤーだファイヤーだと連日、このファイヤーは違いますね、あの残念ながらあのツイッターを去ってもらうって方だと思いますけども、はい、連日電通鬼10足張りにブラックぶりを発揮しているかと思います。一方で日本国内はどちらかというと、真面目に働くとか長時間ハードに働くとか何か意味あるんすかバイひろゆきみたいな空気感の方が蔓延してる気がします。漠然とした質問で恐縮ですが、名村さんは経営者としてはどのような働き方が好ましいとお考えですか。海は死にますか、山は死にますか、風はどうですか、空もどう、そうですか、教えてくださいということでおはがきいただきました。最後のですね、4つの単語がすごく印象的で、これ僕存じてなかったんで先にこっちの話をちょっと調べたんですけど、これさだまさしさんの咲き森の歌っていうものの歌詞なんですね。俺知りませんでした。僕あのなんだ、さだまさしさんの知ってる曲とかって、なんだろう、ベタなところで言うと、関白宣言とか、コスモスとか、カカシとか、黄昏までとか、そこら辺聞いたことあるんですけど、僕これ、咲き森の歌って、ほんと不勉強で知らなかったんですけど、どうやらですね、ちゃんと調べてみると、咲き森のために徴用された兵や家族が、残された家族の無事を祈る気持ちを、家族と離れる寂しさを詠んだ悲しい歌っていうのが、あ、ごめんなさい、咲き森の歌は、もともと、万葉集から、なんかこう基づいて作られてるって話で、その万葉集にある歌はそのさっき言った悲しい歌だということらしいですね。でまあ多分そのことを書かれてらっしゃるということなので、まああの仕事をしてるということがどういうものでしょうかということを含めてこの言葉を入れていただいたんじゃないかなというふうに思ってますけど、働き方って難しいっすねこれは難しいなと思います。まああの経営者としてっていうことで今言いましょう。これね、時代感もあるんだよね。例えば僕がこの仕事始めた96年とか、まあ、あるね、会社に所属し始めてた頃で言うと2000年とかっていう時期で言うと、ブラックって言葉はなかったわけですよね。で、その当時僕もかなりハードワークしてた方だと思います。で、こっから言う話ってね、まず誤解のないように言うと、僕がたまたま体が丈夫で健康だったから今から言えます。で、そうじゃなかった方々っていうのも当然いるというのも分かってます。で、僕はたまたま自分がね、体が健康だったので、その当時ハードだったっていうことは、結果としては経験を積み上げることにはなりました。単純な話だよね。もし能力が同じだったとしたら、8時間で得られる経験と12時間で得られる経験だっていうならば、それは 1.5 倍の経験を得られるわけですよ。ということは1年経てば、人よりも 1.5 年分の経験を得られてるっていうことなので、2年経てば、他の人が2年経てば僕は3年分っていうような経験ですから、それはそれを何年か何ヶ月か繰り返せばね、経験が積み上がっていきますよ。ただこれは、まあさっきも言ったみたいに、僕がたまたま体が健康だったからです。そうじゃない方の中で、2000年の頃も、やっぱりなんかいろいろ辛くなっちゃった方って絶対いたと思うんだよね。で、僕はあんまりそういう方に当時はあんまり合わなかったんだけども、で、そんなに社会現象にもなってなかったんじゃないかなと思いますけどね。まあ IT バブルだった頃もあるからね。なんか働け働けみたいな感じだったと思うんですけども。で、僕はだからさっき言ったみたいに、もしね、僕に何か才能があるんだとすると、今の体の丈夫さ、今までか。この先はわかんないけど、今までの体の丈夫さとかっていうのは、僕は本当に親に感謝してるし、なんだろう、これを才能だって言うなら才能じゃないかなと思ってるところはありますよ。例えばなんかウサイン・ボルトがね、ものすごく足が速くて9秒いくつかで走るみたいなことがあって、まあなんか誰かがボルトにさ、お前足が速いのにそんな短距離走とか出るの卑怯だよとかって言った話をしたって、そんなこと言われても知らんがなとかって多分、ウサイン・ボルトは言うと思うんですよ。足が速いんだからさ、陸上やっとんじゃんみたいな話だと思うんだよね。なので、人に強要は別にしないです。どんな働き方をしようとしても。その人にとってのベストな働き方がきっとあると思うので、ね。で、僕はあんまり才能があるタイプじゃないので、 自分が使える才能っていうんだったら、まあ、この健康さと体力に、なんだろう、ものを言わせて、他の人よりも頑張っていろんな経験を積むっていうことしか、やりようがなかったんですよね。で、その結果として、まあ、もちろん何かを得たとか、まあ、プライベートもっと大事にした方がいいんじゃないですかとかって言ったら、それを多分言われると、まあ、そうですね、みたいな感じなんだけど、一方で、まあ、そこを犠牲にしたっていうふうにあんまり思ってないんだけど、その結果として今楽しく仕事ができてて、お客さんといろいろ感覚ね、膝を突き合わせていろんな話ができるっていうのであれば、それは僕の人生としては結構満足度が高いんじゃないかなと思ってるんですよね。僕はもう今の人生かなりいい人生を歩ませてもらってると思ってるんですよ。この今の段階でね。で、例えばもし仮に明日死んだとしても、僕は結構なんか後悔はないんじゃないかなと思うような人生を歩ませてもらってるつもりなんですよね。もちろん、会社どうするんだとか、会社の子たちどうするんだとかね、僕の嫁とか子供どうするんだとかって話はあるから、そういうなんか後悔はきっと絶対ゼロにはならないんだけど、でもなんか人生不満だったかって言ったら、なんだろう、別に億万長者になってて何でも欲しいものが買えるとかって、そんなことは全くないんだけど、でもまあ、自分がやりたいことは仕事でいろいろ経験も積ませてもらってるし、ものすごく成長もさせてもらったなと思ってるし、十分幸せな人生を歩ませてもらってるよなっていうふうには思ってます。で、それは僕がこう、まあさっきのね、おはがきで言うならば、ハードワークをしたというか、できた結果としてそう思えるようになった。なので、この話ってじゃあ何なんですかっていうことを言うと、本人が、なんだろう、まあ、すごく持って回った言い方すると、後悔をしないようにやれてますかってことじゃない？その後悔をいつかって話ですよ。後悔は多分すると思うんだよ。どんなに言ったってさ、死ぬと直前ぐらいにきっと後悔するってことあると思うのはね。ただとか、まあ別に死ぬ時じゃなくてもいいよ。働いてる時でもいいよ。例えば僕47になりましたけども、47になって、ああ、20代時にああいうことやっときゃよかった。先輩にあれやれって言われたのに、やっとけばよかった。今からやるのは結構大変みたいなことを思うのであれば、やっときゃよかったなって思いますよね。で、これ逆に難しいのが、ラジオネーム、名村しか勝たんさんがね、おいくつなのかにもよると思うんだけどさ、20代の時って、やっぱ30代とかもっと言うと40代の頃の働き方なんて想像もつかないと思うんだよ。僕だってつかなかったもん。もう俺こんな働き方すると思ってなかったから、絶対に。で、30代でもね、やっぱ40代の時の働き方とかわかんないし、今僕あともうちょっとしたら50とかなるはずなんですけど、なんだろう、50なって俺どんな働き方してるんだって想像もつかないんだよね。なので、やっぱなんか、未来を先、見てとか、先を見て後悔をしない、今の時間の使い方は、とか言っちゃって、未来が見えるかボケとかと思うんで、こんなことをね、僕が偉そうに言ったって、それができたらやってますよって、多分みんな言うと思うんだよね。でも、結局その時に後悔するかしないかっていうことは、どうしてもなんか頭で判断をしてほしくて、これ今なんか、まあ大体ね、その時にやるかやらないかって目の前にあるものを判断するのって、やりたくないことなんだよ。絶対に。やりたいことは黙っててもやるから。趣味だろうと仕事だろうと。で、やりたくないことが目の前にあったわけですよ。なんか先輩からこれやれとかね、お客さんからこれを頑張って明日までやってくれとか言われた時に、嫌だなと思ったりとか、なんでそんなことせなあかんねんとかって思ったりとか、そんなハードワーク、そんなハードワークしたくないよとかって思ったりすると思うんですよ。家族が大事なのじゃとかね、別にそれはそれでいいと思うんだよね。で、結局何かって、昔ね、僕そういった形のセミナーさせてもらったことがあるんだけど、僕は結構なんか目の前でやりたいかやりたくないかっていうのを、天秤にかけるっていう感覚を大事にしてるんですね。で、天秤にかけた時に、これ自分にとってどっちが大事みたいな感覚を、こう結構大事にはしてるつもりです。あとは、こう目の前にあるやらなきゃいけないこととか、まあ頑張って働いた方がいいかなみたいなものって、こう時間をかけることによって自分が習得できるものと短期間で結果が出るものっていうのもあるんだよね。で、短期間で出るものはやってダメだったらやらない。やってダメ、OK だったらやるっていう判断でいいと思うんだけども、まあ半年とかやってとか下手したら1年ぐらいやって、やっと、あ、そういうことかみたいなものが見えてくるものも、これ必ずあると思います。例えばコミュニケーションスキルとか、自分の僕あんまり好きな言葉じゃないけど、人脈って言葉はあんまり嫌なんだけど、なんだろう、人となんかいろいろ会って話ができるような関係性が築けるとかって、一発目で会って、うおーって言える人ってそんなには多くないと思うんだよね。 でも何回か仕事なのかで会ってるとか、まあプライベートじゃとか夜どっかでねご飯食べに行きませんかって言って喋って、いろんな価値観のことをすり合わせることによって、ああ、あなたそういう人だったんですね、なるほどなるほどみたいなことを思える人もいると思うんだよね。なのでこの時間がかかることっていうのを、まあある程度頑張って継続できるかっていうのも僕は大事な観点かなと思ったりはしますので、ハードワークかどうかというよりは自分がその時々にやらなきゃいけないっていうことをちゃんとやってるかどうかっていうことの方が大事かなと思いますね。それと会社の中でどう評価されるかとも全然別ですよね。会社はなんか、なんだろう、乱暴に言えば数字をちゃんと作ってますかっていうことなので、目標に対して定量的な判断ができる内容で結果が出てるか出てないかっていうことなので、本人がどういうつもりでやってるかっていうのとは、ある意味乱暴に言うと全く違う話かなと僕は思ってはいます。で、あともう一個、そのイーロン・マスクさんがツイッターの買収うんぬんっていう件の時にやっぱりなんとなく思うのが、今後ね、働く就労人数って減っていくわけですよね。で、日本もそうやって減っていった時とかに、まあ外資の会社が入ってくる、まあ今、あとはジョブ型みたいな話、これは僕うまくいかないんじゃないかなと思ってるけども、まあ働き方が変わってきますよね。その時に、こういった能力をもとにして、あなたは OK です、あなたは NG です、最悪外資の場合にはこれはあなたはクビです、みたいな話もなってくるわけですよ。で、その組織を出ていった時に、次に行く場所が簡単に見つかるようであればいいんですよ。ただ基本的にはその組織の中で半分以上の状態にいられるためにはっていうのは僕考えてた方がいいかなと思うんですよ。自分がまあ半分より上にいれば、乱暴に言えばこう下から行った時には切られる数とかとしては少なくなってきますよね。で、当然ながらその状態であれば横渡りしてったとしても生き残りやすいと思います。ただその時にいわゆる昔でいう肩叩きというかね、リストラの対象になってしまわないようなスキルはやっぱり身につけてた方がいいなと思うので、目の前のスキル的なものを身につけるのはすごく大事なんだけども、それ以外に自分がどんなスキル身につけた方がいいのかなみたいなのはね、やっぱ考えながら動いてた方がいいんじゃないかなと思ってたりはします。あ、なんか働き方っていうことでバックとした回答になってしまったんですけども、なんかお答えになっておりますでしょうかね。まあこのイーロン・マスクさんのツイッター買収の件はね、いろいろなんかいろんな方がいろんなことをおっしゃってるので、なかなかこうですっていうのはすごく言いづらいものかもしれませんけどもね、またなんかこれってどっちなんすかみたいなのあればおはがきをいただければなと思います。はい、というわけで皆様からのウェブディレクション、ウェブ制作の疑問質問のおはがきをお待ちしています。ウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラのツイッターアカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りください。これからも楽しいおはがきお待ちしています。はい、今週もエンディングです。もういっぱい喋っちゃいましたね。時間カツカツなんで急いでいきたいと思いますけども、週明けの月曜日ですね、2022年12月12日の月曜日、20時から誰がどう見てもそうとしか受け取れない文書術のね、セミナーをさせていただきます。最後の申し込みの期間になってるんじゃないかなと思いますから、月曜日の平日ですけども、20時から3時間僕お話をさせていただきますのでね、ビジネス文書ってどんな風に書けばいいの、これどういう意味ですかっていう風に言われない文書ってどんなんなんですかっていうのことをねお話しさせていただきますから、ぜひともお申し込みいただければなと思っております。これからね、もう年末まであと1ヶ月も切ってしまいました。僕ももうなんかね、夜すごいいろんな人と会う予定が入っててね、バタバタしておりますけどもね。で、京都行きもね、今行ったり来たりということなんですけどもね、風邪ひかないように気をつけなきゃいけないなと思っておりますけどもね。皆さんもぜひとも年末近づいております。寒い時期になってきましたからね、昼間と夜ので寒暖の差とかで風邪ひかないように気をつけていただければなと思います。ということで、この番組では皆さんからのお便りたくさんお待ちしております。ウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラのツイッターアカウントの DM からラジオネームをつけてお送りください。このラジオはあまり重たい内容ではなく、朝や冬や夜に何かをしながら聞いていただければ、ウェブディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしています。面白かった、仕事のヒントがあったという方はぜひ SNS でシェアをお願いいたします。Apple Podcast や Spotify の配信プラットフォームでお聞きの方はこの番組のご登録、また Apple Podcast でお聞きの方は高評価をいただけると嬉しいです。というところで、あっという間にお時間でした。お相手、名村真嗣でした。来週も絶対チューニングしろよ。バイバイ。
アイデアに形を与え、サービスをユーザーに、そしてユーザーをハッピーに、あらゆるサービスを考え抜いて形にする会社、サービシンク。